教会の矢野武さんが木曜日の午後8時34分静かに息を引き取られました。集会場で前夜式を行ったのですが、前夜式が終わった後で遺族の挨拶というのがございます。ご長男がですね、お父さんの思い出を話されてですね、とっても胸を打たれたんです。どんな話をなしたかっていうと、約3年に及ぶ入院生活だったんですが、手術をなさってですね、胃の手術をなさったんですが、それから急速にいわゆるボケの症状が始まって、そしてさらに悪いことが重なって奥さんに癌の疑いが出て入院なさったりね、それで一旦は危篤に陥られたほどだったんですが、その時の話なんです。お父さんの足元ももうちょっとおぼつかなかったんですが、息子さんに解除されてですね、そしてお母さんに前に行って、それで、家に帰ってきたら、そしたら矢野さんがですね、息子さんなんですけれども、今日はありがとうございました、どうぞ一杯やってください。矢野さんはクリスチャンになられてから文字通り禁酒禁煙を守っておられてですね、で息子さんもよく知ってるんです。それでびっくりしたんですけれども、ああそうですかって言って、で息子さんがそれじゃあ一杯いただきますっていうふうに始めて、お父さんにお父さんも一杯いかがですかってこう聞き返したら、ああいただきましょうって、そして親子二人のですね、しかも私はとっても美しいボケ少女だなと思ったんですが、実の息子でありながら一人の友人のような思いで見てらしてですね、そこで小さい時の思い出話をなすったんだそうです。ご長男が6歳で、次男の方が3歳の時に九州の耶馬渓に旅行行った時の話をしてですね、とても楽しかったなっていう、そういう話をしたので、その時の6歳の長男が私ですよってこう言ったら、へえってこうびっくりなすったっていうんですね。そしてもう一人次男の方もおられて、その3歳のこの次男が、ここにいますよって言ったら、またへえって言ってびっくりされたっていうね、そういうエピソードなんです。私はそういうとっても心に残る姿が息子さんたちにしっかり刻まれてるっていうこと、それは残された私たちにもですね、例えばボケだけにはなりたくないっていうふうにみんな思うわけですけれども、美しくボケるっていうこともあるっていうね、ですから心配いらない、この本当に信じてていかに生きているかっていうことがとても大事なんだなっていうふうに思えて、私は感動いたしました。矢野さんがここの教会員だったのだっていうことにですね、とっても大きな誇りを覚えたんです。どちらかというと、もう入院しっぱなし、そしてボケられた、行ってももう誰かわからないっていう状態がずっと続いてらっしゃいましたから、いわばかわいそうにっていうふうに見える存在だったんですけども、私は息子さんのご挨拶で違った、かわいそうな存在じゃなくて、矢野さんは病気の中で、しかもボケっていう病気の中で、キリストの体の一つの枝としての役割を立派に果たして身元に召されたんだなっていうことを痛感いたしました。実は今日のテキストは教会の一致と交わりという主題で、使徒言行録4章の32節以下が選ばれているわけですが、そこの中でですね、注目していただきたい言葉は34節の信者の中には一人も貧しい人がいなかったというふうに書いてあります。この箇所は少し読み慣れた方は原始教会の原始共産 体制というふうに言い伝えられてきている箇所であり、あるいは聖書学者によるとルカ、これはルカによる福音書の続編でありますから、このルカ、著者のルカが描いた教会の理想像がここに述べられているっていうふうに、言って、まあ、そう言われているんですね。その証拠にルカがこの使徒言行録を書くよりも 2,30 年前にパウロという人が手紙を書いている中に、エルサレムの教会の貧しい人に対する募金ということを触れられているんです。貧乏な人が一人もいなかったということではなかったはずだと、客観的事実はですね、みんなが持ち物を寄せ合って、そしてそういうふうになっていったっていうことが描かれていくんですが、この箇所を単なる理想的な姿を述べただけだというふうにして読んでしまうと、私は御言葉として何か受け止めるものっていうのは薄らいでしまいますね。そういう思いに駆られたんですが、もう一度改めて、一人も貧しい人がいなかったということは、この物質的に貧しいという意味ではなくて、それぞれの人の状態は何であれみんな豊かであったというふうに受け取ったわけです。ですから冒頭に申し上げました矢野さんのあの最後のことを伺った時に、矢野さんもこのことに入る、一人も貧しい人がいなかった、貧しい人ではなかった、もちろん経済的に貧乏っていう意味じゃないんですけれども、この一見見たら、まあ、そう受け取る人は多かったかもしれません。もうボケてしまって何にも分かんないっていうね。しかし神様の愛が満ち溢れてる、ここでいう一人も貧しい人がいなかったというその表現はですね、旧約聖書の申命記のこの伝統的な言葉に裏付けられていると思うんです。申命記の15章の4節に、あなたの神主はあなたに私業として与える土地において必ずあなたを祝福されるから、貧しい者はいなくなるがと書いてある。ルカが表現したかったことはそういうことなんです。祝福されているから貧しい者がいない。ルカがそこで一人も貧しい者がいなかったと言っているということは、それだけ豊かな祝福が最初の教会にあったということを言いたいんだ。恵みが豊かにあった、あるいは使命記の表現で言うと祝福が十分にあったから貧しい人はいない、貧しい者がいなくなる。教会というのは経済的にみんなが平等になってるっていう風なことじゃなくてですね、みんな違うけれども同じようにその恵みに預かっていた、そういう共同体なんだということですね。それを私は今回の矢野さんの出来事で非常に強く示されてですね、私自身また改めて悔い改めさせられたのですけれども、そういうことなんだと。だから一人もその恵みや祝福に漏れている人はいないというふうに考えるべきじゃないかと。それほどの祝福が私たちに注がれている、そして皆さん方お一人お一人の歩みの中にもその祝福が豊かに注がれているということに目を向けなければならないです。私たちの、平常の生活というのは溢れる情報の中でですね、しかもコマーシャルに追いまくられていますから、ウランかなっていう方は何とかしてこのリスナーに欠乏感を持たせたいね、 あなたの胃は大丈夫ですかとかですね、いろんなこう不安を与えるわけです。あなたの老後は大丈夫ですか、で健康は大丈夫かとか、それでそのことのためこうだとかああだとかっていろんなことをこう言われるとですね、私たちのいつの間にかいつも何かが足りない足りない足りないっていうふうな思いにこう駆られてしまうんですね。そういう意味でも週一度の礼拝っていうのは大事だなと、もう一度見直す、足りない足りないじゃないんだと、ないものを探すんじゃなくてあるものの方にしっかり目を向けていく、自分の身の回りにおいてそうだし、そしてまた同じように人を見るときにも人のないところにあれこれ注文つけるんじゃなくて、あるものあるところに目を向けて、そして敬意を表し学んでいくっていう姿勢が一番大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。そのためにはそれぞれの違いということを知らなきゃいけないんですが、フランスの有名な女性哲学者といわれるシモーヌ・ビエイ、若くして亡くなったんですが、こういうふうに言ってんですね。美しいものとはそれを変化させようと思うことのできないもののことである。本当に美しいものはですね、誰もがあこれ触っちゃいけない、このまましつかなきゃっていうね、それが本当に美しいっていうことなんだけども、何か意のままに操ることは汚すことである。だから本来一人一人は美しいはずなのに、ああじゃあいけない、こうもっとこうだとかって言って、そしてそれを意のままに操りたいと思うっていうことは、その人の美しさを壊そうとすることだというわけですね。はっきり彼女は所有することは汚すことである、自分の思うままにしたいという思いを持つということは相手を汚すことだよ、相手の美しさを汚そうとすることだ。ベイはこういうふうに結論するんですね。純粋に愛すること、それは隔たりを受け入れることである。つまり私とその人とは違う、純粋に愛すること、それは隔たりを受け入れること。さらに自分自身と自分の愛するものとの間の距離をこよなく愛することである。違うということをこよなく愛しなさいって言うんですね。私たちはしばしば自分の期待通りになってくれないということで不満を抱き、こちらがイライラする。いつの間にか相手に対して私たちが神様になっちゃおうとしている。それはビエユの言い方をすれば、その相手を汚していることなんだっていう、その違いと距離をこよなく愛しなさいという、このビエユの言葉っていうのは非常に深いなと思うんです。だからこのルカが描いたこの最初の教会のあの理想的な姿ね、みんな持ち物を一つにしてっていうふうに描いてるんだけれども、これは私たちも教会のあるべき姿として心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有していたという言葉で始まっているんですが、これはまさにですね、誰が偉いとかそうじゃなくって全てを共有している、それは弱さをも共有するというふうに受け取った方がいいと思うんです。そして一人一人のその賜物と命がそのまんまに生かされているところ、それが主の体なる教会ではないかと思いますね。そのことを有名なあのカトリックの渡辺和子先生っていうのはね、私たちは人間は一人一人花だっていうふうに表現した。彼女の書いてるものを見ると、私にとって花の人生っていうのは ニュアンスが変わったって言うんですよ。普通は花のってつくとなんかキラキラ変える、花の何期生とかですね、そういう言い方する。だからなんかキラキラ輝いてっていうふうに思っていたんだけども、彼女が修道生活を続けてですね、そしていろいろなことで学んでいくと、花の人生っていうの意味が違ってきたっていうんです。一人一人がみんな違うように、花も一つ一つみんな違う。そうするとその違いをそのまんま受け止めながら、大事なことはそれをそれぞれのところで咲かせているっていうことなんだ。すごいゴージャスな立派なホテルの花屋さんに飾られてるすごい高い花もあるかもしれないし、山奥でですねもう誰にも見られないちっちゃなちっちゃな野草の花もあるかもしれないね。場合によっては踏みつけられる花もあるかもしれないし、あるいは切り取られる花もあるかもしれない。だけど花は花としてそれぞれの命を咲かせていくっていうことが大事なんだっていうことをおっしゃったんですね。あ、そういえばと思って私は思い起こしたのは、このところに先週から参りましたね。で、とっても感じのいい管理人のご夫婦がいるんです。若い方ほとんどの皆さんお会いになってないと思うんですが、あの今日は初めいらっしゃらなかった、途中でまあ別のとこ仕事して、それをなんか運んでこう来られた時に、あのね、必ず明るく挨拶するんです。普通はこう掃除するとかなんとかって言ったらね、そこらにいる人がちょっと邪魔っていう感じにならないですか。しかしね、あの人はね、明るくお世話になってますっていうふうに言ってですね、先週初めて来た時にはちょうどまた地下の駐車場にいらしたもんですから、ご夫婦でそれで喜んで、あ、台車取ってきましょう、荷物置きですねっていうふうにして、それで運んでくれてですね、もう第一印象すこぶる良かったんです。ところが今日はその方が下にいませんでしたから、あのやっぱりお葬式でこのキーボードなんかを持って行ってましたから、またそれを運んでくるのにね、近い、誰もいないんです。だから台車もそこにないんですね。で管理人室行ったらその人もいなかったんです。別の人がいて、それで台車ですかとかって、じゃあついてきてくださいってついて行かされてですね、倉庫みたいなところに行って、初めはこんな大きな台車、あ、こんなに大きくなくていいですね、じゃあまた別の階行きましょうとかって随分連れて行かれて、それでこれですって持って行きなさいっていうふうに言われて、それで押して駐車場まで行って、それはここ返してくださいよとかって言われて、でまあそういうことをしてですね、で荷物上げたりしたんですけども、それで上げてきた時に、そのまた比較的若い奥さんですけどね、ご夫婦、その人の顔を見ると、ああよかったなっていうね、そういう感じになるんです。つまりその花を咲かせなさいっていうね、咲いてるっていう感じがするんです。いわば人の嫌がる仕事ですね、それで物を運んだりとか掃除したりとかっていう、輝いてましたね。そして咲いている、だから咲いている管理人さんっていう、そういう感じです。そういうこう咲いている花は誰でもそうだと思うんですが、また見たいなっていうね、こう自分のものにしようとかっていうんじゃなくて、なんかその花に会うと、ああよかったっていう、私は教会のその祝福っていうのはそういうことだと思うんです。みんなが目つり上げてですね、神様のために何かしないといけませんねとか、で伝道しましょうとかね、お祈りしましょうとかっていうふうに肩に力を入れてるんじゃなくて、一人一人のユニークなあり方がそれぞれのところで咲いているっていう、そういう状態が最も素晴らしいんじゃないか。そうするとこの使徒言行録の2章の一番最後にですね、2章の47節に、神を賛美していたので 民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであると、こう結んである。主は救われる人々を日々仲間に加え、つまりあちらが加えてくださいね。一人が一人をとかつって頑張るんじゃなくて、私たちが本当に咲けば、その美しく咲いた花に会いたいと思わない人は一人もいないように、そして美しく咲いた長山教会に人々が自然に寄せられてくる。私はそれが本当の伝道じゃないか。これまでの古いタイプの伝道っていうのはどっか依存的だったりする。何々伝道とかっていうのは非常に優れたタラントを持ってる人のね、そのすごい説教にみんなが感動して、それで決心して、で信仰入る。伝道って言ったら自分たちとはなくて専門家がやるっていう風なニュアンスが強かったんですが、もうこれからの時代は私はそれはもう流行らない。人々ももうプロパガンダだなっていう風に受け止めるようになる。だからこれからの時代は21世紀に向かった時には本物しか生き残れないはずです。格好だけつけたんじゃなくて、それは一人一人が本当に咲いているっていうことですね。渡辺先生が紹介してくださったその歌があるんです。咲きなさいっていうね、まあ花って言ったら木梨昇吉さんの花が有名で、それもとてもいいんですけれども、この元々の歌は英語なんだそうですね。 Where God has planted you, you must bloom っていうね、神があなたをプランティッド、植えつけたところであなたは咲きなさい。自分の置かれているところに不満を持ったりなんかするんじゃなくて、まずは神が私をここにまかれた、植えつけておられる、そこで咲きなさいっていう、そういう詩なんですね。それをこの渡辺先生は神が置いてくださったところでっていうふうに訳されたんですが、その詩を皆さんにご紹介してですね、今日も私たちもその互いの美しさの中で、そして生かされて一緒に生きていこうというふうにまた歩みを進めたいと思うのですね。神が置いてくださったところで咲きなさい。仕方がないと諦めてでなく咲くのです。咲くということは自分が幸せに生き他人も幸せにするということです。咲くということは周囲の人々にあなたの笑顔が私は幸せなのだということを示して生きるということなのです。神が私をここに置いてくださった、それは素晴らしいことであり、ありがたいことだとあなたのすべてが語っていることなのです。咲くということは他の人の求めに喜んで応じ、自分にとってありがたくない人にも決して嫌な顔、退屈げな態度を見せないで生きることなのです。渡辺先生はだから咲くっていう時にですね、いつも理想的に咲いていることばかりじゃないという言い方をしてます。それは決して迷いのないことを言ってるのではない。もっと日当たりのいいところだったら、もっと風当たりの少ないところだったら、もっと広々としたところだったらと囲つことがあってもいい。そんな思いを抱いてもいいのだけれども、それにのみ心奪われて惨めな思いで一生を過ごすのでなく、置かれたところで精一杯、それも詩の中に歌われているように咲くこと、それがいつしか花を美しくするのである。私は咲くというのは賛美するっていうことだと思います。だから今まだあのね、お花係の方とても心配していらっしゃるんですが、ここお花置かないんですが、私は前のあの百合の木の時のあの毎週のお花、本当にあの花が一生懸命咲いてるっていう時に、それは賛美してる ていう思いに、お花とも一緒に賛美してるっていう思いになりました。つまり賛美してるってことは神様に本当に感謝して、神様のしてることが本当に素晴らしいって言えるときに賛美が出る。その賛美が できているときに、それは人が咲いていると受け止めてくれるでしょう。そしていつしかまた見たいなっていう思いにきっと駆られるはずだと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございます。私たちはついいろいろな情報やまた他の人と比べたりいたしまして、自分は何にも役に立たないとか、あるいは自分なんかいてもいなくてもというような思いに駆られがちでありましたけれども、あなたはあなたの御心にかなって、あなたの深いご計画の中で私たちを咲かせようとしていてくださることを今日改めて学びました。そして私たちに連なっていたあなたの花の一つである矢野さんご自身も本当に立派に咲いて、そして散っていきました。私たちの群れにあなたがいつも花を咲かせようとして水を注ぎ、肥料を与え、土を耕し、そして虫を取っていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。どうぞ他の花を自分が壊そうとすることなしに、その隔たりをこよなく愛しながら、私たち自身がいつも賛美し喜んでいるものとなりえますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。